DBS 3週目へようこそ。少し初めに皆さんを励ましたかったんですけど、私たちがやってる DBS 全てわからなくても大丈夫です。心配しないでください。ピリピを学んでいくうちに、そして特にお互いと分かち合っていく中で、全てが鮮明に見えるようになると私は信じています。またそれを通して私たちが一人一人が祝福されていることを信じます。以前も言ったんですけど、いつでも質問や疑問や感想を教えてください。私たちにもとっても助かることです。いろんな人から DBS についてやってみて、こういう疑問があります。こういう方に改善した方がいいというコメントをもらってきていて、それがとっても役に立ちます。例えば一人の人がこう聞きました。誰と分かち合えばいいんですか？私は本当に一人一人がもう分かち合う人がいて、分かち合う習慣、聖書の中から分かち合う習慣を持っていて、そのようなもう日常生活の中で組み込まれていることを願います。でも、DBS、弟子のバイブルスタディの中では、一人のパートナーを選び、その人も同じように DBS に参加して、毎日、または週に数回は分かち合える人を見つけていけば、本当に助かると思っています。2、3人のグループが分かち合うのが本当に一番効率的で良いと思ってます。本当に何度言っても足りないですけど、分かち合うことを通して祝福され、また祝福となるということ。神様の御言葉を毎日分かち合っていきましょう。ピリピの1章では、キリストが私たちのうちにいること。パウロが、ピリピの一章で私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですというように言っていました。それがパウロの情熱だということも見ました。彼が本当に神様の情熱によって動かされてミニストリーをやっていた、弟子を作っていた。パウロはキリストが自分を通して崇められ栄光を受けるのが見たかった。そこから学んだのは、弟子を作るということは誰かに何か教えるということだけではなく、それを伝え受け渡すキリストの命を彼らに、伝授するということを見ました。パウロの目標であり、本当に心から願っていたことです。2章では、一致、またへり下った姿勢。私たちの集中が他の人にあるべきだ。彼らを理解し、愛し、彼らに使える。自分に使えないで他の人に使えるということを集中してみました。これがイエスのライフスタイルでもありました。自分をへり下らせ、この世に来られました。人間となって、世の中で生きミニストリーをしていき、2章の5節では、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいというふうに書いてあるところから、イエスのこのような姿勢をいろいろ学んでいきました。今週から3章目を見ていきます。フィリピの3章では、キリストが私たちの目標であり、私たちの命ということを見ていきます。最初に私たちの心を準備して、神様の言葉聞けるように祈ります。同じように皆さんが毎日聖書を読んで学んでいく中で、数分静かに主の前に語られるように、心開いてくれるように祈っていくことを進めたいです。パウロがエペソの1章で祈った、祈りに習って、祈っていきます。天皇お父様、あなたの御言葉を感謝します。あなたが私たちを愛し、また私たちに語ってくれることを感謝します。私たちに神を知るための知恵と啓示の御霊を与えてください。それを通してあなたをもっと知れるように助けてください。私たちの心の目を開き、心を開き、私たちのうちに輝いて、あなたを知れることができるように、何を言い伝えたいのか分かることができるように、あなたの希望を知ることができるように、あなたが召された召しを 私たちが知ることにでき、キリストの豊かな力を知ることができるように、キリストを死者の中から蘇らせた同じ力、私たち体験したいです。あなたの御霊感謝して、私たちを導いてくれるように祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。フィリピの3章では、どのようにパウロの価値観、パウロの視点、目標、目的がどのように画期的に、改心的に変えられたというのが見えます。私たち人って本当に変えられること、変化が好きではないですよね。今日ちょっと考え方の革新的な変革について話したいです。いくつかの用語を今日、話して分かち合いたいんですけど、一つ目がパラダイムシフトという言葉です。パラダイムシフトというのは、時代やその、代表する考え方、分野で当然として考えられてたことが、革新的に、劇的に覆される変化を受けることです。パラダイムシフトというのは、ただあることに対しての見解がちょっと変わるというだけの問題ではなく、本当革新的に劇的に考え方、見方、すべてが変わらないといけないということを覚えておいてください。またもう一つの用語なんですけど、世界観。世界観が変えられるという表現、特に最近ではよく聞く言葉ですけど、これも神学がちょっと変わる、ちょっと考え方がずれるという考え方ではなく、革新的な価値観、劇的な変化、私たちの献身していること、コミットメントに対して、劇的に変わっていくということですね。いくつかの例を挙げたいんですけど、16世紀、コペルニカスという人いました。彼が科学の原則を提唱して有名なんですけど、彼は地球が太陽の周りを回っている、太陽を中心としてその周りを回っているという地動説にたどり着いた人です。それまでみんなが信じていたのは天動説といって、地球の周りをすべて、地球を起点としてすべてが回っているという考え方でした。彼のこの定説というのは本当に革新的なものでした。みんな全く違うことを信じていたから。彼がこのようなことを提唱し、人がそれを理解して受け入れ始めたことによって、彼らの見方、宇宙に対して、科学に対して、天体観測に関してとっても全然違う見方で物を見るようになりました。これがパラダイムシフトと言います。根本的な考え方の変わること、前提が変えられること。もう一つの例題を言いたいですけど、1980年か1982年に世界中の特計職人がアメリカのどこかに集まり、そこで将来出てくるデジタル時計についての会合があったそうです。そこでスイスの時計職人たちはこのセミナーで、こんなことはありえない、こんな馬鹿げたことはないと思ったそうです。彼らはもう何世紀も何世紀もこの精密な時計を作っていた、それ以外のデジタルな時計があることができるなんて全く考えられないことでした。またそれを必要として実際使う人がいるなんて思っても見なかったことだそうです。でもそこの会合ではいくつかの会社、テキサス・インストラメンツ、ね、今ではアメリカで大きい会社なんですけど、そことセイコー、日本の会社がこのデジタル時計というアイディアに噛みついて食いついて、それによって成功したという、現状があります。 彼らの成功に反して、スイスの時計職人たちはその成功を体験することができませんでした。ピリピの3章では、私たちが、パウロがこのような革新的な変化、考え方の変えられていくことを見ます。まず一節からでは見ていきましょう。ピリピの3章の一節、最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことでなく、あなた方の安全のためにもなります。ここでパウロは何を言っているのかと思う人もいます。私も思いました。何についてパウロは言っているんでしょう。パウロはここで2章で書いてあったことに関して言っています。ピリピの教会がエパフロデイトを喜びを持って受け入れた。それに関しての喜びをこの3章で続けていっています。そのような流れでは、で、パウロはいろんなことについて話したけど、喜ぶのを忘れるなと、もう一度言い直すことは難しいことではない。だからやるよ。主にあって喜びなさい。これがあなた方を守る。私たちがそれによって守られるというのは、敵の攻撃が私たちをイエスから目をそらし、主の目的から目をそらし、私たちを落ち込ませ、信仰を、なくさせるようにするものだからです。でも私たちが主にあって喜ぶとき、私たちが主を信じて、信頼して、主にあって喜べば、私たちの集中というのは神様にあるもの。神様が私たちの喜びの源という逆なところにいることができます。だからパウロはこのように途中で、このように喜べっていうふうに言っているんだと思います。パウロがピリピの手紙で19回も、4章だけなのに19回も喜べということを言っているというふうにもう言いましたけど、そのようなパウロの、心がここでも見られます。2節に移りましょう。犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。パウロがここで犬どもって言っているのは、割礼を押し付ける人たち。結構厳しい言葉です。パウロがこう言っているのは、クリスチャンだけ、ユダヤ人のクリスチャンたちで、イエスを信じている人たちで。でもこの人たちは、パウロや他の伝道師たちが福音をユダヤ人、異邦人に伝えながら回って、世界中回っている中で、後を追っていって、その人たちに割礼を受けていなければ、また律法を守っていけないなければ、あなた方は救われないですよ、いうふうに教えていた偽教師たちでした。彼らは救いが働きによるもの、人間の努力によるものだということを教えていました。パウロは特にガラテアやローマの手紙で、これらのことについて鮮明に書いています。使徒の15章ではエルサレム会議というのがあって、そこで神様に従うには、私たちはイエスによってだけに救われるという決断もされていました。私たちは本当にキリストのみによって、恵みのみによって、働きによってではなく、割礼によってではなく、モーセの律法を守ることによってでもなく、ユダヤの伝統を守ることによってでもなく、恵みによりただ救われているというふうに、初代教会の人たちもリーダーたちも分かっていました。そのようなことがあったにもかかわらず、パウロの人生の中で本当に大きな、問題となって、ずっとつけまとわされていて、このように、パウロが厳しい言葉で、言わないといけない状況でした。本当に厳しい言葉です。ね、そんな厳しくしなくてもと思う部分もありますけど、預言者のイザヤも偽教師、偽預言者たちを犬どもというふうに言いました。イエスも実際、 偽教師や偽預言者たちが来るよ、羊の格好をしてくるけど内側は狼ですよ、というふうにイエスも言っていました。一世紀目、初代教会の時代から本当に多くの偽預言者、偽教師たちが神様、聖書に関していろんなことを言ってきています。彼らの目的というのは人々をキリストに従うことからそらせることで、彼らは自分に従っている人たちでした。彼らの目的というのは中に入ってきて騙し、壊し、破壊することです。このような偽預言者たち、偽教師たちっていうのがいろんな教会ですごい問題を起こしているので、パウロがこのように強く非難します。彼らは無理に強制的に人が割礼を受けるように、無理に強いていました。でもパウロが彼らに対して3節で、神の御霊によって礼拝しキリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです、というふうに言っています。旧約聖書では、神が私たちの心に割礼を施す、というふうに、新明記でも書いてあります。パウロが、ローマの2章の28節と29節でも同じように言っています。御霊による心の割礼こそ割礼だからです、ってローマの 2章の29節でパウロが言っています。コロサイの2章の11節でも、あなた方は人の手によらない割礼を受けました、肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです、というふうにパウロが言っています。パウロが言っているのは、私たちが本当の真の割礼の者たちですよ。私たちは御霊によって神を礼拝する人です。私たちは宗教のルール、伝統、儀式を守っているから、自分の力で守っているからではなく、私たちは神様を心から誠によって礼拝する人たち。自分の力ではなく、自分の行いによっては、ではなく、私たちはただ神に栄光を期するために、賛美する人たちです。私たちの誇りはキリストイエスのみです。私たちは自分の行いに感謝し、自分の行いに信頼し栄光を得るのではなく、キリストが私たちのためにやってくれたことに、肉によらず神に希望を置く人たちです。私たちはキリストなしでは何のものではないことも気づかなければいけません。肉が私たちにプラスになることはありません。私たちの価値というのは、キリストの命、イエスからもらえる命、またイエスが私たちを通して輝かれる命にあるものだけです。私たちは神様のことを理解することは肉においてはできません。自分の力や自分の理解力ではできないことです。でもパウロがピリピの3章の4節で、ただし私には肉においても頼れることがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上です、というふうに言っています。5節では、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人。6節では、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。ユダヤ教の観点から考えると、パウロはすべてが整った人であった。問題がない、非難されるところのない状況にいた人は、人間というのはそういうところにプライドを持ち、自分の知識を行いに高ぶりを感じてしまい、パウロがここで言っているのは、彼もそのような人でした。完璧なユダヤ人、すごい家系から来ている、正しい日に8日目に割礼も受けていて、アブラハムの契約も守っていた、神の選ばれた民族の一人ということにプライドを持っていた、ベンヤ民族、ヘブル人のヘブル人だというふうにもパウロが豪語しています。でもパウロはユダヤ人の文化や しきたりを本当に最後までやり続け、教会をも迫害した。パウロは偉大な教師、リーダーのガマリエルという人のもとで法律を勉強した。使徒の働きの22章の3節で書いてあります。でも、もう問題がない。こんなにいいやついるのかというぐらいのパウロでした。でも、内側の蓋を開けてみると、パウロはプライドでいっぱいでした。私は牧師や宗教のリーダーたちも同じようなところにいて同じ問題があると思っています。彼らは自分の権力、自分の位置、教育、いろんな宗教的な働きをプライドに変えてしまっている。でもパウロが言っているのは、このようなこと昔は私誇りに思っていた。でももう思わない。その理由は義に結びつかないからだというふうにパウロが言っています。行いや肉の働きにプライドを持つのは本当に信仰の反対だと私は思っています。だからユダヤの人たちはキリストを信じなかった。彼らは自分たちの宗教、自分たちの義、自分たちの律法によって到達できる義を信頼したかったので、キリストが私たちのためにやってくれたことを信じられなかった。だから全然イエスを見失ってしまった。フィリピの3章の7節で、パウロがこの新しいパラダイムがどのように影響したかというふうに書いてあります。フィリピの3章の7節と8節、しかし私は自分にとって得であったようなすべてのもの、キリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵あくただと考えています。それは私がキリストを得てというふうに書いてあります。パウロが前のパラダイム、前の考え方、前の価値観、前の思考方法、前の真実と現実の理解の仕方をもう大切ではない。もう自分に得であったものを全てをキリストのゆえに損と思うようになりましたというふうに、言っています。彼は昔はプライドがあって、このようなことに自分の信頼、自分の期待を置いていました。でも、パウロに何かが起こりました。パウロの世界観が劇的に変わりました。この箇所でパウロは3回思うようになりましたというふうに言うんですけど、前はこう思ってた。でも今は完璧に考え方が変わりました。違うふうに思うようになりました。キリストを知ることが私の優先順位と情熱の一番になりました。自分のやったこと、自分の力にを諦めて、そこに信頼を置くのを諦めて、キリスト中心になりました。パウロは、理解することができました。自分の行い、自分の地位が神の御前では塵あくただって、何の意味もない気持ち悪い、ゴミのようなものだということを分かりました。自分がどのように見えるか、自分がどのようなものが高価かというふうに見えるかではなく、それらすべてを損と思うようになったというふうにパウロが言っています。パウロは過去の実績を見てこのように言えて、キリストの素晴らしさを、イエスを知ることの素晴らしさをのために全てを投げ捨てる価値がある方だというふうに理解しています。私たちが命をキリストのために失うと、私たちは全てを受け取ることができます。そしてもっと近くイエスを、親密にイエスを信じることができます。これは世の中が与えられるどんなことよりもすごいことです。 宣教師で殉教した、ジム・エリオットという、エクアドルへの宣教師がいました。彼は失うことがのできないものを得るために、持ち続けられないものを与える人は決してバカ者ではないというふうに言っています。パウロも同じようにフィリピの3章の8節で、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのように、私はすべてを損と思っています。私はキリストのようにすべてを失いましたが、それらは塵悪だだと考えています。キリストに信仰を置くこと、神から信仰によって受け取ることのできる義、パウロはこれらのものに何も妨げとなってほしくなかった。神様を知ることに比べたら他全部ゴミです。牛のうんこよりもいらないものです。というふうにパウロは言っています。パウロはそれらのことをもう自分にとって価値のないものだって。イエスだけがフォーカス、集中点で目標であった。それの他は全部あまり関係のないことだった。義というのはキリストのうちだけに見られるものであって、私たちが義を自分の力、律法を守ること、勉強、人間的な儀式で到達できるものではないです。自分で義だと思ってしまう人っていうのが本当に大きな問題です。どんな宗教もそうですけど、特にクリスチャンにとってはすごい大きな問題です。彼らがキリストの義というのを見失ってしまうから、信仰だけによって得られるものなはずなのに、それを見失ってしまいます。イスラエルが自分の力で律法を守ることで頑張って行くのを見て、ああそれは愚かだなというふうに見えるんですけど、私たちはキリストにあってキリストしか誇ることができないということを見失ってしまいます。パウロはフィリピの3章の10節で、私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になりというふうに、ね、同じことをもう一回言っている。本当にキリストを知りたい。個人的な経験で、体験であって、神学ではない。パウロが目的としているのは、個人的にそれを味わいたい、体験してみたいというふうに言っています。私たちがキリストと一致して一つになるなら、キリストが私たちのうちに神の力によって宿ってくれて、私たちはキリストの復活の力を毎日体験することができます。そういうことをパウロが願って、さっきも見たエペソの一章で祈っていきます。パウロはエペソの一章の17節で、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにというふうに言っています。それらが全部キリストを死者の中から蘇らせたのと同じ力だって。その力が私たちのうちに住んでいて宿っていて、私たちにそのように神様の力を毎日体験できます。またローマの8章の11節で、イエスを死者からの中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体を生かしてくださいます。というふうに書いてあります。本当に感謝します。主を感謝します。すごいことですよね。パウロがキリストの苦しみを受ける、一緒に受けるというのが誇りというふうに言っています。私は本当に正直に言うと、あんまりどういう意味かわからない。どうやってキリストの苦しみを一緒に分かち合うのか。ちょっと調べてみましたけど、こういう意味だと思います。私たちは神のために苦しみ、迫害にあったりするとき、一緒にいてくれる。もっと神様を、 親密に知れる機会となって、もっと神様のハートを理解し、恵み憐れみを理解すること、また私たちのために苦しまれたこと、自分の苦しみを私たちのために受けてくれた方を知ることができることだと思います。とてもね、鮮明ではないですけど、私たちは状況悪くても、苦しい状況あっても、迫害があっても、それを通してもっとイエスと恋に落ちれる、もっと親密な関係を持てる、キリストの復活の力が私たちのうちにあります。これがパウロの情熱でした。パウロの新しい考え方、世界観でした。イエスに出会ってダマスコに行く途中の道で、パウロがイエスに出会った時に革新的に変えられました。パウロはその時、使徒の9章で、見られるんですけど、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかと聞かれて、あなたは誰ですか、私はイエスだよ、あなたが迫害しているイエスだよ、というふうに言っています。私たちのうちで革新的な変革が起こるのは、考え方が変えられるのは、私たちがイエス様に出会う時です。私たちに一人一人に現れてくれて、一人一人のところに来てく、出会ってくれる方です。もうちょっと長めになってしまったですけど、一つだけ最後に話をしたいです。私もパウロと同じように15歳の時に神様に出会いました。神様がご自分のことを私たちに表してくれました。私に永遠を見せてくれました。私は本当に心底からこれがイエスだ、もう自分にはこれしか選択肢がないということが分かりました。私の世界は本当に劇的に変わりました。私はもう同じではいられないということを体験しました。イエスも私たち一人一人に対して同じように来てくれる方です。一言お祈りして終わりたいです。主よ、あなたが私たちのところに来て現れてくれてくれることを感謝します。私たち一人一人を完璧に内側から変えてください。私たちの古いパラダイム、新しく変えてください。私たちの考え方、価値観、物の見方、世界の見方、あなたの見方ではないもの、全部変えてください。それを全部取り除いて、あなたがその中心にいて、私たちの集中点、私たちのゴールであって、私たちのすべてであってください。神様、あなたがもっと知りたいです。私はイエス様の復活の力をもっと知りたいです。あなたと一緒に歩みたいです。私たちの心があなたを求め続け、あなたと歩み続け、従い続けることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また DBS の3章の2回目で